今日は詩編70編と第2、ヨハネ一章から導入あがちゃっていきたいと思います。みんなで祈っていきましょう。ハレルヤ、主を感謝します。今日も詩編70編、そして第2ヨハネ一章から御言葉を教えてくださることを感謝します。すべてを主に委ねます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は詩編70編第2ヨハネ1章から共に分かち合っていきたいと思います。70編1節、神よ、私をお救いください。主よ、急いで私を助けてください。このように、いつもこの助けてもらう、救い出してもらう、その姿勢がとても大切です。私たちには救いが必要です。私たちには助けが必要です。私の命を求める者どもが恥を見、恥ずかしみを受けますように。私の災いを喜ぶ者どもが退き癒しめられますように。そのようにこの戦いがありますので、この命を求めてくる勢力と、そしてこの戦いがあるわけですよね。いつもこのようにあははと嘲笑う者どもが己の恥のために後ろに退きますように。このように、例の戦いは昼も夜もあっています。だから私たちは救い、助けが必要です。だけれども私たちの力ではできない。だから神様が助け主を与えてくださいました。あなたを慕い求める人が皆あなたに会って楽しみ喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが神を崇めようといつも言いますように。そのように主を主体求める、主に助けと救いを求める、そこに楽しみがあり喜びがあり、救いを愛する人たち、この主の救い、主の助け、主の命、それを主体求める、その人たちにこの喜びがありますように。そして神を崇めよう、主を礼拝する、そのような人々がいつも喜び楽しみがあふれ流れます。私は悩む者、貧しい者です。神は私のところに急いでください。そしてこの神様を主体求める者たちは心が貧しい者たちです。心高ぶっている者たちは神がいない、神は必要ない。だけれども心貧しい人たちはいつも主を助けてください、主を救いください、主が私の救い主です。そのようにですね、いつも神様を主体求める、谷川の流れを主体求める鹿のように、そのように私たちも神様を、御言葉を今日も主体求めます。そして急いでください、そのように主の御言葉、お腹が空いた、もうその赤ちゃんのように私たちは御言葉の純粋なこのミルクを主体求めます。そして満たされる、今満たされます。 God, we seek your anointing、 その spiritual nourishment、 そのように主の助け、主の関与が今私たち、聖霊様が今私たちに望んでくださっておられます。もうお腹空いた、もう今主よ、あなたの油注ぎが必要です、今あなたが必要です。このように主を切に主体求めることがとても大切です。あなたは私の助け、私を救う方、主を遅れないでください。赤ちゃんがお腹が空くとギャーギャーギャーギャー泣きます。それはとても健康なことですよね。それはミルクが欲しいって、そのお腹空いたよって、そのようなことです。だから私たちももう主に呼び叫ぶんですね。主よ、主よ、主よ、もう今からもお祈りしますけれども、本当にそのようなもう何か 子供が親にこう訴えかけるように、私には主が必要です、そのような真実な告白、もう自分は大丈夫だとか、自分はもう神様なしでも生きていけるような、そのような態度ではなく、ガーウィン20、本当に主よあなたが必要ですというその切なる植え替わき、それを主は求めておられます。だから今日も私たち、主よ今あなたの栄光で満たしてください、そのようにもうその腹の底から命の泉があふれ流れよう、そのようにもう朝早くからあれなんですけれども、本当にこのあふれる喜びとあふれる楽しみが私たちからあふれ流れます。そのようにですね、主は救いを求める者、助けるを求める者、そのようにこの霊的なこの戦いの中で本当に戦っている人たちを主は強めてくださいます。その楽しみと喜び、その溢れ流れる泉を今日も与えてくださいます。日々の日常の糧です。本当に毎日私たちはご飯を食べます。同じように毎日御言葉を食べます。御言葉なる主よ、今日も私たちを満たしてください。腹の底からあふれる命の泉、命のこの喜びと楽しみと平安が私たち今日あふれ流れますように、そのように今日も祈っていきたいと思います。そして第二ヨハネの一章ですね、第二ヨハネ一章見てみましょう。この第二ヨハネ一章を見てみますと、一節、長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています、私だけでなく真理を知っている人々が皆そうです。このことは私たちのうちに宿る真理によることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。このように真理に属するこの truth、この真理というのは神様の御言葉であり、神様ご自身が真理です。このそして真理でないものは偽りであって、神様は偽りを言うことができません。なぜなら真理なるお方だからです。だから真理に属するもの、その者たちを御言葉に属するもの、主に属するものと言います。そして真理と愛のうちに父なる神と父の御子イエス・キリストからの恵みと憐れみと平安が私たちと共にあります。このように恵み平安、この主の愛が私たちのうちにあることを感謝します。あなたの子供たちの中に御父から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいます。そこで夫人をお願いしたいことがあります。それは私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたとものなのですが、私たちが互いに愛し合うということです。この真理の中でも一番コアの部分は私たちが互いに愛し合うことです。私たち、キリストの愛を受けて、そして、キリストを愛し、そして互いに愛し合うこと、その愛の中で、私たちが主の御霊によって、一つになっていることを感謝します。そして、この6節に、この愛とは御父の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛のうちを歩むことです。この真理のうちを歩む、そして愛のうちを歩む、これは同じことですよね。主の御言葉が真理であり、その主の御言葉の中を生きる、それは愛の中を生きるということです。そしてこのなぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういう者は惑わす者であり反キリストです。これがすごいですよね。本当にこの当時はヨハネもいたし、ペテロもいたし、ヤコブもいたし、パウロもいたし、ものすごい ごいその大使徒っていうイエス様を直に知っていたそのような人たちがいたにもかかわらず、どうでしたか。なんとイエス様が何ですかね、人として人ではなかったっていう、まあ神様であって人で、人として来られましたよね。肉と血を持って、そして十字架で本当に血を流して私たちの身代わりとなって死んでくださいました。そのように血を流して、そのようにやったじゃなくて、ただ霊として来て霊として行かれたみたいなですね、そういうものがその当時流行りました。これが例の戦いです。もう思いの戦いが激しいんですね。もうヨハネさんがもう大使徒、もうイエス様のこうイエス様と共にいて、イエス様はもう本当に体験された、そのようなもうすごい使徒がいたにもかかわらず、もうその中でもたくさんの人たちが教会から出ていきました。なぜならそれが思いの戦いだからです。だから何のこっちゃないです。今そういうふうな思いの戦いがあってる人は、もうそれは2000年前も今も変わりありません。ああ、それはイエス様を知っていた人たちが直に話してくれたら、それはもうそれは信じるわって言うかもしれませんけれども、そうでもないんですね。だからこの思いの戦いというのはあらゆる隙をついてやってくるものです。だから私たちはしっかりと真理のうちに歩むことが大切です。そして愛のうちに歩むことが大切です。そして御言葉のうちにとどまる、これが大切です。この9節見てみると、誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていません。その教えのうちにとどまっているものは御父をも御子をも持っています。だから私たちがこの御言葉にとどまること、御言葉を口ずさみ、御言葉が私たちの魂の糧、今日も私の魂を満たしてください。そのように今日も御言葉で満たしてください。そのような人たちは御子と御父の中にとどまっている、御言葉の中にとどまっている者たちは、御父の中にとどまっている者、御子の中にとどまっている者、そして行き過ぎをしてこのとどまらないもの、もう御言葉から外れてしまう、御言葉から離れてしまうものは御子も御父をも持っていませんというふうに書いてあります。なぜなら御子御父御霊は必ず私たちをこの御言葉の中に生きるように、真理の中に生きるように、愛の中に生きるように、そのように導いてくださるお方だからです。なぜなら御霊は真理の御霊だというふうに書いてあります。第ヨハネの16章見てみますと、ヨハネの16章の13節、しかしこのその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。このように真理の御霊が来ると私たちをすべての真理へと導き入れてくださる、 Spirit of Truth、 この真理に真理に属する、真理に反しては何もすることができない、真理の中だけのこのバウンダリーが Truth なんですね。真実の中だけを動くことができる、そのような御霊が聖霊様です。だから真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理へと導き入れてくださいます。だから私たちはこの聖霊様をいただくと、この真理の中を生きる、愛の中を生きる、そして御言葉の中を生きることができます。だから私たち真理の御霊を歓迎します。真理の御霊は今は本当に分かりやすいですよね。聖書の中に 真理の御霊がおられる。昔はこういう新約聖書とかがなかったですからね、まあ、もちろん旧約聖書、聖書が旧約聖書でしたから、それでもまあ私たちにとってはものすごく分かりやすい、この御言葉っていうものがあります。これを読んでいればこの流れの中に真理の御霊が宿っておられます。なんという素晴らしい恵みでしょう。だけれども私たちの思いはそれと戦っていきます。もうヨハネの時代2000年前も同じことがあった。いや私はそう思わない、ヨハネ先生、私はイエス様がに血を流したとは信じません、信じられないですね。またその傲慢さですよ。人間というのは傲慢であって、そこをまたついてきます。自分の思いのように昼も夜もやってきます。だから私たちはこの戦いがあるということを知って、本当にその中でも主よ、あなたの救いが今日も必要です。主よ今日も助けてください。そうすると16節見てみると、しばらくするとあなたは私を見なくなります、しかしまたしばらくすると私を見ます。真理の御霊は、実は聖霊様はイエス・キリストの霊なんですね。イエス・キリストの霊、イエス・キリストの心、イエス・キリストの精神なんです。イエス・キリストの精神はどこで得ることができますか？イエス・キリストのこの教えを従ってその御霊をいただいた、その人たちが書いたその書物から私たちはそれを受け取ることができます。簡単な話です。イエス様はわざと本を書きませんでした。そんなイエス様が本を書いたら誰も他のものは読みません。イエス様の本だけを読んでたらイエス様の霊で満たされますからね。イエス様の書いたものをずっとそれを読んでたらイエス様の霊をいただけることが当たり前です。だからイエス様は本を書きませんでした、あえて。だけれどもイエス様を信じるその人たち、マタイにヨハネにペテロにそのパウロにイエス様の霊、イエス様のその教え、そしてイエス様の精神をこの述べ伝え、そして受け継がせました。彼らの書いた、ヨハネは角度を持っています、マタイも角度を持っている、ルカも角度を持っている、マルコも違う角度で、それを持ってイエス様を知ることができるように導いてくださいました。だからこれが主の方法です。なんでイエス様本を残さなかったんですか。イエス様が本を残してくださったらそれだけずっと覚えていれば、イエス様の霊を受け取ってイエス様の栄光の姿にどんどんどんどん似ていけるではありませんか。当たり前のことじゃないですか。あえてイエス様はそれをしなかったんです、それを知ってて。だからマタイからちょっと、マルコからちょっと、ルカからちょっと、ヨハネからちょっと、パウロからちょっと、そのようにしてイエス様を断片的にこう知り、パズルのように出来上がることを主は願っておられます。だからそのように真理の御霊が全ての真理へと私たちを導き入れてくださることを感謝します。そして本当にこの第1ヨハネの2章にも、それは同じことを今日読んだ同じことが書いてあるんですけれども、この何ですかね、第1ヨハネの2章の24節、あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい、もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。あの真理の御霊が全ての真理へと導き入れてくださいます。その真理の一つは、あなたが聞いたその御言葉の中にとどまりなさい。そうすれば私たちはその御子御父の中にとどまることができるのです。それでキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって永遠の命です。だからイエスキリストの十字架の血潮によって人として来られたイエス様が血を流してくださることによって、その血によって私たちは神の子供となりました。 You are the children of God。 本当にそれがその教えの中にとどまる、それを信じる、それを頼る、
そうすれば私たちは永遠の命が保証されています。だから御言葉の中に命があって、御言葉に真理があり、その中にとどまるものは神様の中にとどまっているし、それがああ嫌だ、これは私はもう私に天から新しい啓示がやってきた、イエス・キリストはただ霊で来て霊で帰ったんだ、ははは、そしてそれを言ったらアーメンハレルヤ、私もそれについていきます。たくさんの人たちがそれを信じて、ヨハネの時代ですよ、これが霊の働きです。本当にすごいですよね。もうその偽りの霊、騙して大勢の人々を連れて行きました。だけれども聖霊様はヨハネを通して私たちに何て語ってくださいましたか。御言葉にとどまる、初めからこの聞いたこと自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまることができますから。簡単な話ですよね。主の教え、主の御言葉にとどまる。今日も主の御言葉を私たちのうちにとどまらせてください。今日も私たちはあなたの命が必要です。その永遠の命、それが永遠の約束であり永遠の命です。そこに命が、そこに命を得ることができ、また豊かに得ることができます。そして私はあなた方を惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきました。あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油が全てのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教え言った通りにあなた方はキリストのうちにとどまるのです。そのように私たちのうちにそのような油注ぎがあります。だから真理の御霊が私たちのうちに御言葉にとどまるように、この御霊がキリストのうちにとどまるように私たちを教え思いを与えてくださっておられる。この言葉が霊であり命なのです。私があなた方に話した言葉が命であり霊なのです。その言葉の中にとどまりなさい。その教えの中にとどまりなさい。そうすれば御子および御父のうちにとどまることができるからです。なんて簡単なんでしょう。あまりにも簡単すぎて、もうハレルヤ主よ、こんなにも素晴らしい、簡単に私たち、救いを教えてくださっていることを感謝します。だけれどもそう簡単じゃないんですね。昼も夜も思いの戦いがある。いや私はそう思わない、いや私はこのような霊の思いが私の中にはある。もうそれを他の人に言ってみると、アーメンアーメン、私もそう思う。それは大勢の人がその道に行くというふうに書いてあります。だけれども真理の御霊は私たちを御言葉のうちにとどまらせ、初めから聞いたことにとどまっているなら、御子御父及びのうちにとどまるのです。この精神キリスト道、この御言葉、このうちにとどまることを聖霊様は教えておられます。だから私たちこの教えの中に、この命の中に惑わそうとして、私たちを他の道へとこう惑わそう、ここにはもっとおいしいものがあるよ、もっとすごいものがあるよ、もっとすごい力があるよ、だけれども私たちはイエス・キリストのうちにとどまります。キリストから受けた注ぎの油があなたのうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。なぜなら真理の御霊が全ての真理へと、この御言葉の中、この中で、バウンデリーの中で主の御霊は働いてくださるからです。だからこの御言葉を通して語ってください。これがとっても安全ですよね。御言葉の中で私たち思いがとどまるように主の御霊で祝福します。本当にこれが安全であり、もうここから一回外れてみるとその恐ろしさがあります。もうこの霊の世界というのは無限です。当たり前です。主はこの霊を通して、言葉とこの霊が一つになった時、光をあれ、光を作ること、作り出すこともできる、そのような恐ろしい力のある世界です。 だけれども私たちはこの中でも本当に主が私たちに語ってくださったこと、初めから聞いたこと、それにとどまることをお勧めします。そのように全ての真理へと導かれる。だから私が思いついたこと、それが全部真理だ。そのようにたくさんの人々が御言葉から離れ、自分たちの道へ行きました。それ2000年前も今も同じです。だけれども私たちはキリストの教え、キリストの御言葉、そしてこの真理にとどまることを今日聖霊様が教えておられます。それではお祈りしましょう。今日主よ、私たちにこの教えにとどまることができるように、その命にとどまり、命を得、また豊かに得ることを主は願っておられます。今日本当にこの注ぎの油を、聖なる方からの注ぎの油があるので誰でも知識を持つことができます。その真理の御霊は、その教えは真理であって偽りではありません。その油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。そして御言葉のうちにとどまるのです。愚かに見えたとしても、もっとすごい世界があるように見えたとしても、私たちの戦いはシンプルです。主よ、あなたの御言葉の中に今日もとどまらせてください。そのように今日祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、アレリア、主よ感謝します。主が私たちに注ぎの油を今日も豊かに注いでくださり、私たち今日もキリストが受けたその注ぎの油を今日も受け取り、私たちその御言葉の中にとどまることができるように、キリストのうちにとどまることができるように、聖霊様助けてください。主よ